はようございます。素晴らしい天気が続いていて、でもちょっと寒くなりましたね。私昨日小金井っていうところへ行かなきゃいけなくて行ったんですけども、まあ家内がどうもローカル線を持ってくもんですから、間違えてはいけないと言って一緒についてきてくれたんですけど、橋本まで行って、橋本から八王子へ出て、で八王子で私は下り電車の方へ中央線の快速に乗ろうとしたんですね。ただ家内はそうじゃなくて反対だって言うんで、下りに乗ってたらですね、相模湖の方行ってたんですね。いや全然もうダメですね。もうもともと方向音痴なんですけども、もう初めはそんな来なくても大丈夫なんて言ってたんですけど、やっぱり来てもらってよかったのかなと思っておりますが、今日はまた道が非常に空いておりまして早く着きましたね。先週はもうギリギリでものすごく混んでたんですけど、なんで混んだり混まなかったりするのかですね、よくわからないんですけど、日によって違います。今日はもう8時前に家を出たんですね。この前ので懲りたものですから、そしたら意外とですね空いていてですね、来て、そしてじゃあ暖房をつけようっていうので、つけたら冷房だったっていうので、しっかりと冷える頭を冷やしてから始めたいと思っております。今日はですねサムエル記の18章ですねの6節からお読みしたいと思います。旧約聖書の、410ページですね、10ページの上段でございます。18章の6節からお読みしたいと思います。人々が引き上げてきた時、すなわちダビデがかの ペリシテ人を殺して帰った時、女たちはイスラエルの町々から出てきて、手鼓と、祝い歌と蜜糸のことを持って、歌いつつ舞いつつサウル王を迎えた。女たちは踊りながら互いに歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ち殺した。サウルは非常に怒り、この言葉に気を悪くして言った。ダビデには万と言い、私には千と言う。この上彼に与えるものは国のほかないではないか。サウルはその日から後ダビデを伺った。そこまでにしたいと思います。まあですね、ペリシテ人をダビデがペリシテ人を殺して、ペリシテ人っていうのは強いんですよね。いつかも申し上げましたように、文明も進んでいたんですね。ですから武器もずっと優れていた、戦車なんかも持ってたんですね。そういう点では、イスラエルはあんまり進んでなかったんですよね。ところがダビデが出ていくとですね、必ず勝利するですね。そこは主の戦いというような表現がありますけれども、まさにそうとしか考えられない。そしてまたダビデの才能ですね、戦いの才能ですね、これがもう発揮されていたんだと思いますが、ここではですね、まずですね、ペリシテ人を帰ってきた時、女たちはイスラエルの町から出てきてですね、手鼓と祝い歌と蜜糸のことを持って、舞いつつサウル王を迎えた。ダビデが帰ってきてですね、サウル王を迎えた。女たちは踊りながら互いに言い交わした。サウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺した。サウルも初めの前半のところは気持ちよかったでしょうね。サウルは千を打ち殺しなんて言ったら、さかさかいなと思ってたら、なんとですね、ダビデは万を打ち殺したと言ったんですから、もうこれはあれですね、王としては面目がない。でも考え方によっては普通はあれですね、王ともあろう者はですね、その部下といいますかね、部下あるいは2番手といいますか、その人が非常に有能で功績を上げれば王としては喜ぶのが普通なんですね。でこういうところが ちょっとまあ、ね、サウルの弱いところというか、まあ、人間的なところというか、信仰に立っていない、この王であるということも言えるのではないかと思うんですね。でもしこのダビデがですね、王位を奪おうとして、そして画策をしているというのであれば、そういうことも考えられるんですけども、そうでもなくて一生懸命ですね、ダビデは戦って、そして勝利を収めてきたんですね。サウルが1000だから僕は900にしようって、そんなことじゃないんですね。祖国イスラエルのためにですね、主のために戦う、そのような思いを持って一生懸命命がけで戦って、そしてこの戦果を上げたわけであります。ところがですね、サウルは人間的な、ね、この感情で自分よりも部下の方がですね、この万になって自分は千というのは頭いきちゃうというプライドを傷つけられたわけですね。8節を読みします。サウルは非常に怒り、この言葉に気を悪くしていった。ダビデには万といい、私には千という、この上彼に与えるものは国のほかないではないか。結局権力はもう取られてしまうということですね。まあ権力者というのは、ある意味ではこの自分の権力を、今ついているこの権力の地位を守ろうというこの気持ちが非常に強いのかもしれませんですね。またそういう人でないと権力者にはなれないんですね。あんまり謙遜だとどうぞどうぞみたいにやってると全体を率いてですね、大きくこの先頭に立つというようなことはなかなか難しい、その辺のところが、まあ、難しいところですけれども、しかしダビデという人は非常にそういう意味でも優れた、まあ、王で、まあ、後に王となるわけですけど、と同時にですね、信仰者として素晴らしかったんですよね。そこに、まあ、ダビデ王が今になってもですね、この尊敬をされる、そういうところがあったというふうに思います。十節をお読みします。次の日、神から来る悪霊がサウルに激しく臨んで、サウルが家の中で狂いわめいたので、ダビデはいつものように手で琴を弾いた。その時サウルの手に槍があったので、サウルはダビデを壁に差し通そうと思って、その槍を振り上げた。しかしダビデは二度身をかわしてサウルを避けた。そこまでにしたいと思いますが、もう頭生きてますからですね、結局はですね、サウルはですね、ダビデを殺そうとするわけです。悪霊がサウルに激しく臨んだ、悪霊がですね、まあ、そうですね、悪霊でもない限りはまさかね、ダビデを殺そうという気持ちにはならないわけでありますけれども、彼はですね、このダビデの方はいつものように手で琴を弾いた。琴を弾く、この前の絵でありましたけれども、羊を飼っている時に、あれですね、野原で琴を弾いている、ダビデの絵がありましたけれども、彼はあれですね、そういう意味では単なる羊飼いではなかったんですよね。琴を弾き、そしてまた詩を作る、ね、そしてまた何よりもこの信仰者であったんですよね。まあ身分的と言いますか、この世の扱いとしては羊飼いというのは、まあ、末っ子がやるようなものだというような、そんなこの社会であったわけですけれども、しかし彼はですね、非常に優れた信仰者であり、そしてまた芸術家であり文学者でもあったということですね。と同時に一生懸命この羊を守りましたので、そのことによってですね、この戦い、外敵からですね、羊を守るということについては本当にもうあれですね、命がけで取り組んだ人物であったんですね。それがまた後に、まあ、イスラエルの民という羊を守るために用いられた。そしてまずは デビューがすごかったですね。あのゴリアテをですね、やったわけですから、稀勢の里なんかと違うんですから4連敗しないですからね負けることが知らない男であったわけでありますが、それをもう、まあ、やっつけることになるわけでございます。そして、槍をですね、振り上げて、そして、このダビデをですね、壁に、打ち刺そうとした。しかし、二度目をかわして、サウルを避けたダビデでございました。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。せっかくあの絵をまた今回入れてきましたのでね、一番最初のところにあるこの、まあ、ラゾーですね、ダビデのラゾーですけど、これはあのフィレンツェのアカデミア美術館にの中に飾られているダビデ像でございます。非常に有名なものですね。でこれと同じ形のものがですね、なんていうかイミテーションといいますかね、それ作ってあって、それはこのアカデミア美術館の外に飾られているんですね。だから大体そこで形は分かるわけですけど、やっぱり中のこの本物とイミテーションではもう全然やっぱ違いますね。これ非常に有名なダビデ像でございます。まあ、非常に美しいダビデ像ですね。そしてその下に今度はですね、サウルが殺して、そしてこの壁のところに避けたダビデですね、琴を持っていますね。もう命がけですね、琴を引いてるのにですね、急にこの槍で殺されようとするんですから、そして、ですね、18章の11節、これ後で、もうここですかね、11節では、サウルはダビデを壁に差し通そうと思って、その槍を振り上げた。しかしダビデは二度身をかわしてサウルを避けたということですね。命を狙われるんですから大変ですよね。仕えているすぐ近くにいるわけですから、それが王からですね、命を狙われるというのももう厳しいですね。そして王のために、琴を引かなければならないって、遠く離れて、じゃあマイクロフォンのところでやって、それでスピーカーで出そうかみたいな話じゃないですから目の前でやるわけですから、そしたらいきなりですね、槍で刺されそうになるというのは大変なことですね。12節の方に行きたいと思います。主がサウルを離れてダビデと共におられたので、サウルはダビデを恐れた。それゆえサウルはダビデを遠ざけて千人の長としたので、ダビデは民の先に立って出入りした。またダビデはすべてのすることに手柄を打たれた。主が共におられたからである。でなんでダビデをですね、千人の長としたか、ダビデを遠ざけてとありますでしょ。千人の長としたのでダビデは民の先に立って出入りしたというのは何かと言いますと、戦死を願ってるんです。危ないところへ出してるんですよ それで戦死を、まあですね、願ってると言ってもいいと思いますが、しかし14節、ダビデはその全てそのすることに手柄を打たれた。主が共におられたからであると。もう先頭に立たせれば戦死するだろうというので、ところが先頭に立って活躍しちゃったんですね。戦果を上げてしまった。なぜなら主が共におられた。すごいですね。15節、サウルはダビデが大きな手柄を立てるのを見て彼を恐れたが、イスラエルとユダのすべての人々はダビデを愛した。彼が民の先に立って出入りしたからである。その時サウルはダビデに言った。私の長女メラブをあなたに妻として与えよう。 ただあなたは私のために勇ましくし、主の戦いを戦いなさい。サウルは自分の手で彼を殺さないで、ペリシテ人の手で殺そうと思ったからであるって言うんですね。主の戦いを戦いなさいっていうのは結局あれですね、戦死をさせようということですね。相手は強いペリシテ人ですから。18節、ダビデはサウルに言った。私は何者なのでしょう。私の親族、私の父の一族はイスラエルのうちで何者なのでしょう。その私がどうして王の婿になることができましょう。サウルはあれですね、サウルの一族はユダ族ですよね。ユダ族で、ここではそれほどのこの地位はなかったということでしょうかね。後にユダっていうのは、まあ、大変なですね、南ユダ王国というようなものができて、それがまあイスラエルの中心になっていくわけでありますから、そのためにというか、このダビデのこの存在というものがやっぱり大きかったと、後のユダ族にとってですね、いうことができると思います。19節、しかしサウルの娘メラブはダビデにとって嫁ぐべき時になって、メホラビとアデリエルに妻として与えられたですね。つまり王はですね、さっき言ったようなことを真剣に考えてはいなかったということですね。そして約束を破って、その娘を与えなかったということですね。20節、サウルの娘ミカルはダビデを愛した。人々がそれをサウルに告げたとき、サウルはそのことを喜んだ。なんで喜んだんですか？チャンスだ。ダビデをですね、抹殺するチャンスだと、こう思ったんですね。21節、サウルはミカルを彼に与えて、彼を欺く手立てとし、ペリシテ人の手で彼を殺そうと思ったので、サウルは再びダビデに言った。あなたを今日、私の婿にします。そしてサウルは家来たちに命じた。密かにダビデに言いなさい。王はあなたが気に入り、王の家来たちも皆あなたを愛しています。それゆえ王の婿になりなさい。そこでサウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に語ったので、ダビデは言った。私のような貧しく卑しい者が王の婿になることはあなた方にはたやすいことと思われますか。卑しい者、羊飼いだった少年時代、羊飼いだったような人物ですね。24節、サウルの家来たちはサウルに、ダビデはこう言ったと告げた。サウルは言った。あなた方はダビデにこう言いなさい。王は何も結納を望まれない。ただペリシテ人の王の皮一役を得て、王の仇を討つことを望まれる。これはサウルがダビデをペリシテ人の手によって倒そうと思ったからである。ペリシテ人の王の皮一百、まあ、つまり100人殺すっていうことですね。その証拠を持ってくるっていうことですね。26節、サウルの家来たちがこの言葉をダビデに告げた時、ダビデは王の婿になることを良しとした。そして定めた日がまだ来ないうちに、ダビデは従者を連れて立って行き、ペリシテ人200人を殺して、その羊の皮を携え帰り、王の婿になるためにそれをことごとく王に捧げた。200人殺す、100人って言ったのに200人、こういうところがすごいところですね。まあ殺された方は大変ですけどね。28節、しかしサウルは見て、主がダビデと共におられること、またイスラエルのすべての 人がダビデを愛するのを知った時、サウルはますますダビデを恐れた。こうしてサウルは絶えずダビデに敵した。このあれですね、ダビデという人物の、まあ、才能といいますかね、それに、まあ、嫉妬を感じるわけですよね。 かわいそうな人ですね。自分のこの娘婿にしてですね、そしてもう次にこの王位を譲って、そして自分はね、このその上にいるというような、そういうこともできたでしょうに、やっぱり自分がトップでなければならない、いつまでも自分がトップでなければならないという、そういうまあ一種のまあ権力者の心理でしょうかね。それが非常に強かったのだと思います。30節、さてペリシテ人の君たちが攻めてきたが、ダビデは彼らが攻めてくるごとにサウルのどの家来よりも多くの手柄を垂れたので、その名は非常に尊敬された、ですからまあ良かったわけですけど、しかしこのサウルにとっては良かったけど、しかし困ったというような感じですね。どんどんダビデがですね、この国民の支持を得てですね、人気が高まっていくという、そういう状況ですね。19章に参ります。サウルはその子ヨナタンおよびすべての家来たちにダビデを殺すようにと言った。しかしサウルの子ヨナタンは深くダビデを愛していた。ヨナタンはダビデに言った、父サウルはあなたを殺そうとしています。それゆえ明日の朝気をつけて、わからない場所に身を隠していてください。私は出て行って、あなたがいる野原で父の傍らに立ち、父にあなたのことを話しましょう。そして何か私に分かればあなたに告げましょう。ヨナタンという人物は、これは息子ですから、そのまま行けばですね、サウロの後を継いで王になる、そういう立場の人物であったわけでありますが、ダビデを愛したんですよ。良いものをですね、彼は愛したんですよ。父であるとか子であるとか、そういうことを超えて良いもの、主が与えてくださった良いものですね、これを愛した、それがヨナタンであったということができると思います。ちょっと飛びまして、8節の方に行きたいと思います。次のページですね、19章の8節に行きます。ところがまた戦争が起こって、ダビデは出てペリシテ人と戦い、大いに彼らを殺したので、彼らはその前から逃げ去った。さてサウルが、家にいて手に槍を持って座っていた時、主から来る悪霊がサウルに臨んだので、ダビデは琴を弾いていたが、サウルはその槍を持ってダビデを壁に差し通そうとした。しかし彼はサウルの前に身をかわしたので、やはり壁に突き刺さった、槍は壁に突き刺さった。そしてダビデは逃げ去った。悪霊がサウルに臨んだっていうのは、まあちょっと誤解を招きやすいですね。悪霊が望むのをあれですね、この主がとどめられなかったということですね。悪霊が望むままにしていたということですね。しかしダビデは守られていますから、主が共におられますから、これを避けたですね。そして逃げ去ったんですね。11節、その夜サウルはダビデの家に使者を使わして見張りをさせ、朝になって彼を殺させようとした。しかしダビデの妻ミカルはダビデに言った。もし今夜のうちにあなたが自分の命を救わないならば、明日は殺されるでしょう。しかしミカルがダビデを窓から吊り下ろしたので、彼は逃げ去った。ミカルは一つの像を取って寝床の上に横たえ、その頭にヤギの毛の網をかけ、着物を持ってそれを覆った。サウルはダビデを捕らえるため使者たちを使わしたが、彼女は言った、あの人は病気です。そこでサウルはダビデを見させようと使者たちを使わして言った、彼を寝床のまま私のところに連れてきなさい、私が彼を殺そう。使者たちが入ってみると、寝床には象が横たえてあって、 その頭にはヤギの毛の網がかけてあった。サウルはミカルに言った。あなたはどうしてこのように私を欺いて私の敵を逃がしたのか。ミカルはサウルに答えた。あの人は私に逃がしてくれ。さもないとお前を殺すと言いました。ダビデは逃げ去り、ラマにいるサムエルのもとへ行って、サウルが自分にしたすべてのことを彼に告げた。そしてダビデはサムエル、ダビデとサムエルは行って、ナヨテに住んだ。そこまでにしたいと思います。まあ殺そうとするわけですね。そうすると、ね、その、寝床にですね、一つの像を横たえたっていうんですね。まあそこに入ってダビデが寝て入ってるように、まあ、見せかけたということもありますけれども、この像っていうのはテラフィムという、まあ偶像ですね。でこれ子羊、まあ偶像の子羊ですね。それをまあ寝床に入れておいて、そしてまあ膨らんでいればダビデがその、布団の中に入って、寝ていると、そういうふうに見えるようにしたのだと思います。18節、ダビデは逃げ去り、ラマにいるサムエルのもとへ行った。サムエルはもうあれでしたね、サウルはもうダメだとこの男はというので見放したんですよね。そのところへ、行って、そして、ダビデとサムエルはナヨテに住んだですね。ナヨテっていうのは預言者たちが集まって、生活している場所ですね。共同宿舎といいますか、そういうところへ逃げて一緒に住んだということですね。このレジュメの方をご覧いただきますと、1ページの一番下のところにですね、このミカルがですね、ダビデを窓から吊り下ろして、この逃がしている絵があります。このようにして、まあ、ミカルはダビデを愛していたんですね。父の言うことを聞くよりはダビデをですね、この助けなければというふうに思ったわけであります。その次に参りましょう。21章のそうですね、21章の1節からいきましょうか。ダビデはノブに行き、祭司アヒメレクのところへ行った。アヒメレクはおののきながらダビデを迎えていった。どうしてあなたは一人ですか。誰も友がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王が私に一つのことを命じて、私がお前を使わしてさせること、また私が命じたことについては何をも人に知らせてはならないと言われました。そこで私はある場所に若者たちを待たせてあります。ところで今あなたの手元に、パン5個でもあればそれを私にください。なければ何でもあるものをください。祭司はダビデに答えて言った。常のパンは私の手元にありません。ただその若者たちが女を数人でさえいたのでしたら性別したパンがあります。ダビデは祭司に答えた。私が戦いに出るいつもの時のように我々は確かに女たちを近づけていません。若者たちの器は常に旅であったとしても清いのです。まして今日彼らの器は清くないでしょうか。そこで祭司は彼に性別したパンを与えた。そのところに備えのパンのほかにパンがなく、このパンはこれを取り下げる日に温かいパンと置き換えるため主の前から取り下げたものである。これはですね、この特別のパンなんですね。ちょっとですね、開いていただきましょうかね。新約聖書54ページ、 新約聖書の54ページ。54ページですね。54ページの、23節。54ページの23節。真ん中頃ですね。上段の真ん中頃ですね。これイエス様の新約聖書ですかね。イエス様が出てくるところですね。23節。ある安息日にイエスは、麦畑の中を通って行かれた。その時弟子たちが歩きながら穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。パリサイ人っていうのは非常にこの厳格にいやですね、この戒めをですね守る、まあ、厳格っていうのは自分たちで、あれですね、まあ勝手にとは言えませんけども、とにかく拡大解釈をして、もうぎっちぎちのあれですね、規則を作ってしまった連中ですね。でそれを守ることが信仰が厚いことを証明するというふうに考えていた人たちであります。もう一回読みましょうか。ある安息日にイエスは麦畑の中を通って行かれた。その時弟子たちが歩きながら穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。一体彼らはなぜ安息日にしてはならぬことをするのですか。いつかも申し上げたように、まずですね、麦畑を通って、そして麦を、まあ、摘むことになるわけね。摘んで、そして皮を剥いて、そしてそれを食べるという、まあ、作業がありますね。と大変なんですね。これ労働してはならないっていう、働いてはならないと、日は安息日は。そうすると、まずあれでしょ、麦の方を摘む、これはもうあの、ね、労働ですから、そしてあれですね、麦の皮を剥くってこれ脱穀ですからね、それをまたこの何ですか、皮をですねプーッと拭いたら、これまたね労働になっちゃうって、とにかくギチギチの生活をですね、強制していたのがパリサイ人であったわけでありますが、イエス様はそれに対して、こう言われたんですね。25節、そこで彼らに言われたイエス様ですね。あなた方はダビデとその友の者たちとが食物がなくて飢えた時、ダビデが何をしたかまだ読んだことがないのか。これが今日の今ですね、読んだところですね。26節、すなわち大祭司アビアタルの時、神の家に入って祭司たちのほか食べてはならぬ供えのパンを自分も食べ、また友の者たちにも与えたではないか。供えのパンで、ですね、神様に捧げるものですね、捧げたものですね。27節、また彼らに言われた。安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではない。それだから人の子は安息日にもまた主なのである。素晴らしいですね。そういうことに縛られることが、そしてそれを守ることが信仰だと思っていたパリサイ人ですね、これに対してイエス様は痛烈なあれですね、反撃を食らわされた、そういう場面でありますけれども、その元になっている論拠といいますか、ここで触れられているのが今日のこのサムエル記の21章なんですね。4節からもう一回お読みしますね。祭司はダビデに答えていった。常のパンは私の手元にありません。常のってのは普通の日常のですね。ただその若者たちが女を吸い、まあ女性との関係ですね、性別したパンがありますと。ダビデは祭司に答えた。私が戦いに出るいつもの時のように我々は確かに女たちに近づけていません、女たちを近づけていません、若者たちの器は 常の旅であったとしても清いのです。まして今日彼らの器は清くないでしょうか。そこで祭司は神に聖別したパンを与えた。聖別したパンを与え、日常のパンじゃないですね、神に捧げたものですね。そのところに備えのパンの他にパンがなく、このパンはこれを取り下げる日に、温かいパンと置き換えるため主の前から取り下げたものであるということですね。その日そのところにサウルのしもべの一人が主の前に留め置かれていた。その名をドエグといい、エドン人であった。サウルの牧者の長であった。ダビデはまたアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣がありませんか。王のことが急を要したので私は剣をも武器も持ってこなかったのです。祭司は言った。あなたがエラの谷で殺したペリシテ人ゴリアテの剣が布に包んでエホデの後ろにあります。もしあなたがこれを取ろうと思われるならお取りください。ここにはその他にはありません。ダビデは言った。それに勝るものはありません。それを私にください。ダビデはその日サウルを恐れて立ってガテの王とアキシのところへ逃げていった。アキシの家来たちはアキシに言った。これはあの国の王ダビデではありませんか。人々が踊りながら互いに歌い交わして、サウルは千を打ち殺しダビデは万を打ち殺したと言ったのはこの人のことではありませんか。ダビデはこれらの言葉を心に、置き、ガテの王アキシを非常に恐れたので、人々の前でわざと挙動を変え、捕らえられて気が変になったふりをし、門の扉を打ち叩き、よだれを流してひげに伝わらせた。アキシは家来たちに言った。あなた方の見るようにこの人は気が変だ。どうして彼を私のところへ連れてきたのか。私に気が変になった人が必要なのか。この者を連れてきて私の前で狂わせようというのか。この者を私の家へ入れようとするのか。という気違いになったふりをするんですね。演技ですね。ダビデも大変ですね。相手はですから、敵ですからね、敵だった人たちですから、そこへ行ったら、ダビデは有名なんですよね。イスラエルの中では、マンを殺したっていうともう偉い、ヒーローですけど、相手方からすればですね、とんでもない怖い存在でもあるわけでございます。そしてちょっとレジュメの方を、2枚目の方をご覧いただきたいと思います。2番目の詩編34編、これはですね、ダビデがアビメレクの前で狂った様を装い、追われて出て行った時の歌っていうのが詩編の34編なんですね。お読みしたいと思います。私は常に主を褒め祭る。その賛美は私の口に絶えない。我が魂は主によって誇る。苦しむ者はこれを聞いて喜ぶであろう。私と共に主をあがめよう。我らは共に皆を褒めたたえよう。私が主に求めた時、主は私に答え、すべての恐れから私を助け出された。主を仰ぎ見て光を得よう。そうすればあなた方は恥じて顔を赤くすることはない。この苦しむ者が呼ばわった時、主は聞いてすべての悩みから救い出された。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられる。主の恵み深きことを味わい知れ、主により頼む者は幸いである。主の生徒よ、主を恐れよ。主を恐れる者には乏しいことがないからである。 若き獅子は乏しくなって飢えることがある。しかし主を求める者は良きものに欠けることはない。こらよ、来て私に聞け。私は主を恐るべきことをあなた方に教えよう。幸いを見ようとして命を慕い、流れることを好む人は誰か。あなたの舌を押さえて悪を言わせず、あなたの唇を押さえて偽りを言わすな。悪を離れて善を行い、和らぎを求めてこれを務めよ。主の目には正しい人を顧み、その耳は彼らの叫びに傾く。主の御顔は悪を行う者に向かい、その記憶を力立ち滅ぼされる。正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて彼らをそのすべての悩みから助け出される。主は心の砕けた者に近く、また魂の悔い崩折れた者を救われる。正しい者には災いが多い。しかし主はすべてその中から彼を助け出される。主は彼の骨をことごとく守られる。その一つだにおられることはない。悪は悪しき者を殺す。正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべらの命をあがなわれる。主により頼む者は一人だに罪に定められることはない。これがですね、ダビデがアビメレクの前で狂った様を装い追われて出て行った時の歌っていうんですね。もうあくまでも立派な信仰者なんですね。ダビデは武人である前にですね、立派な信仰者であったんですね。立派な信仰者で、そして詩はすごい、ね、すごい詩をいっぱい残していて、そしてあれですね、もう琴は弾きですね、人格が素晴らしかったわけですね。ですからまあ今もってダビデはあれですよね、イスラエルの歴史の中でですね、もう最大の王であったということは今でもあれですね、認識が変わっていないと思いますね。すごい王であったわけでございます。このようにして、まあしかし優れていたために、今度は逆にこのサウル王の嫉妬を買うわけですね。ですからあれですね、嫉妬を買う人は自信持った方がいいですね。優れているから嫉妬されるんですから、なるべく嫉妬されるように行動するって、それはおかしいですけどね。でもダビデはね、そして決して、じゃあその嫉妬するサウル王をやっつけちゃおうっていうふうにはならない。逃げて歩くんですよ。逃げる必要ないで、ペリシテ人なんか簡単にやっつけちゃうんですから。100人殺せたら200人殺しちゃって、そして、ね、万を打つというふうに言われるダビデであったわけでありますけれども、しかしですね、彼はその家に、まあ、苦難を体験するわけですね。しかしそれに信仰を持って、信仰を持って、ですね、耐えていくんですよね。これが素晴らしいところですね。素晴らしい王ですね。ところが、まあですね、そのまま人生終わらないんですよね。いろんな女性問題も出てきたりですね、あるいはまた息子たちとの争いが出てきたり、いろいろも出てくるんですね。まあいくら才能があってもですね、そのまますんなりとはいかない。まあそういうこともまたダビデから学ぶことができるわけでございます。しかし彼は必ず神様に立ち返る。最終的にはもう神様に立ち返る人物であったということであると思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日はダビデ、死をサウル王から妬まれて、そして命を狙われて、そして逃げ惑う、そんなダビデ、そしてまた 昔前に敵方であったところに逃げ込んで、そして命が危なくなると本当に何かこの気が狂ったような、そんな振る舞いをしてでも自分の身を守り、そしてまた主に祈り続ける、そんなダビデの姿を見ることができました。どうぞ主よ、私たちはダビデのようなものではありませんけれど、しかしダビデの生き方、どんな小さなものでも主により頼み、そしてまた主の隠れ家の中で生かされていく、そういうこともまた学ぶことができると思います。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それから一つだけ、来週は11月の23日は勤労感謝の日ですかね。私なんかはさっぱり働いてないんですけども、とにかく勤労感謝の日のためにこの祝日でございますので、この学びもお休みにしたいというふうに思いますので、間違いのないようにですね、普段はあんまり来ないんだけどこの日は来ちゃったみたいなことがないようにですね、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。また何か質問がありましたら遠慮なくの結構メモにでもしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日もダビデの、生涯からたくさんのことを学ばせていただきました。感謝いたします。アナウンスをいたしますね。まず、先週で締め切りましたオペレーションクリスマスチャイルド、本当に皆さんご協力ありがとうございました。トータルで63箱も捧げられまして、また送料で皆さんご献金くださったの合計が7万3000円でございますね。本当に感謝いたします。送金はもう終わりまして、今日はヤマト運輸さんに、下に、パックしたものを、持ってっていただくということで、ちょっとこの後もしもう忘れましたという方はご自分で送っていただけるようにお願いいたします。本当に皆さんのご協力とお祈り感謝いたします。そうですね、この間の火曜日はもう今日いらっしゃって磯田姉妹のお母様武田光子姉妹の火葬前式が行われました。無事に行われまして、皆様のお祈りありがとうございます。武井先生がお夫妻や写真で佐々木兄弟来てくださったんですけれども、本当に素晴らしい、なんていうんですか、一番印象に残っているのが今回オルガンを、持ち込める場所でなくて、いつも葬儀で奏楽者が喪主でいらっしゃいましたし、カノン姉妹がですね、カノンちゃんがバイオリンを聖歌の、あれですね、伴奏でバイオリン弾いてくださって、もうそれがまた素晴らしくて、多分私の前に磯田姉妹のお友達だと思うんですけどね、その音楽が始まったらもう泣き始めておられて、とにかく感動と、本当にそういう、もう愛されて神様に愛されて召されていかれたお母様のことで、皆さんで覚える素晴らしい時となりました。もうお疲れだと思いますしね、ぜひ今後姉妹の健康とまたご家族のために、来年は結婚式もありますしね、お祈りいただきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、あとですね、今度の日曜日は、子供合同礼拝と献辞式ですね、行われますね。1回このような礼拝、子どもさんと一緒に4回で、前半だけですけれどもね、行われます。どうぞこの機会に皆様の、お知り合いでお子さんいらっしゃいましたら、お連れいただけたらと思います。教会からもまたちょっとしたお菓子とかも、なんていうんですか、おっととですけれども、あとでちょっとリボンをつけたいと思いますが、差し上げたり、また写真撮影は佐々木さん、もしご希望あったら大丈夫ですかね。もしどなたかね、家族で撮りたいという方がおられたら、でもなければなんですけど、この機会ね、教会に足を運んでいただいて、牧師の祝福の祈りもありますのでね、お宮にいつも行かれる方もいらっしゃる、この皆さんの中におられないと思いますけどね、ちょっとお声かけていただけたらと 教会でもこういうことやってますよということね、ちょっとあの話お話しいただけたらと思います。まあ、そういうことで、あと検事式というのはナバーロアナちゃんの検事式が行われます。はい、でその次の週はあの毎年恒例であります年末大掃除が行われます。第二礼拝の後、もうこれは強制ではありませんのでね、お元気な方、またお時間のある方、ぜひご協力いただいて、またその食事、終わった後食事があの今回無料で、皆様に、多分前回と同じメニューだと思いますけれども、ありますので、まあ、もしお時間ありましたらご協力いただきたいと思います。でその後にあのボーマン先生の、このチラシですね、あのユースを中心に、配りたいなと、投函したいなと思っております。まあ、天候がね、良いお天気だったらいいんですけれども、まあ、こういう機会に、このボーマン先生のチラシを配りたいと思いますので、よろしくお祈りの方もよろしくお願いいたします。また礼拝後にいよいよあのクリスマス特別聖歌隊が、今回はあの森兄弟が何ですかね、指導してくださるということでね、この機会にぜひ皆さんも今まで加わったことのない方は、ぜひ加わっていただいて盛り上げていただきたいと思います。はい、今日はもう、もちろんビンヤードありませんし、あとは人形劇がございます。いつもの時間でね、はいはい、ということですね。よろしくお願いいたします。はい、ではお茶の方すみません、お願いいたします。これも入ってた、はい。